東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
ナビゲーターは TCC 会員の蛭田瑞穂さんです。
コピーライターの小下和也さんをお迎えしてお話を伺う第2回目です。小下さん、よろしくお願いします。
お願いします。
小下さんはつい最近、ここらで広告コピーの本当の話をしますという本を出版されましたが、僕も早速読んで、最初の方からもうすごく面白くて、この中でカテゴリーコピーは存在しないというテーマで話されていますが、そこを今回ちょっと詳しく話を聞きたいんですけども、
はい、僕が新人の頃、もう30年近く前ですけど、週刊文春で糸井さんがね、満流コピー塾っていう連載をやってたんですよ、はいはいはいはい、で何かお題を出してその読者からコピーを募るっていうね、例えば、現代っていうお題があったらコピー書いてくると、戦争や平和とかね、ですごく面白かったんだけど、その糸井さんはね、分かってその広告コピーのパロディーとしてやってたんですよね。でもなぜかそのパロディーが本当なしちゃったっていうか、コピーとはそういうもんだっていうのがね、一般にこう定着しちゃった感じがするんですよね。でね、やっぱりコピーって何らかの課題を解決するためにあるわけだし、僕は本の中で商品価値を上げるための手法だっていう言い方をしてるわけですけどもね、その例えばコーヒーのコピーを書くみたいな話の時にね、じゃあコーヒーをみんな飲むようになりましたと、誰がお金払うのっていうね、そのじゃあコーヒーの神様がお金くれるのかって、あんなことないわけじゃない。例えばそのセブンイレブンカフェを飲みたくなったって言ったら、セブンイレブンがお金くれたりするわけじゃないですか。なんかね、そういう仕組みを全く無視してね、コーヒーの神様からお金を取れるようなコピーを書いていてもね、実際の仕事の時にそのズバッとこう的を射るような仕事ができなくなっちゃうって思ってるし、実際今そうなってる気がするんですよね。だからそこをね、本当のコピーの話っていうのはそういうことなんだけども、ちょっとこの辺で一回整理して、コピーっていうのはこうだよねっていうのを、言ったっていうことなんですよね。
それかここらで広告コピーの本当の話をしますと言った人に、ちなみにこのタイトルはなぜこのタイトルにこういうふうに、そのさっきの話だと、もともとはコピー1本で1000万円というタイトルでしたけど、それがこのコピーに、このタイトルに変わったのはどういう経緯があったんですか。
それはね、元々僕の中でね、書くんだったらそもそものとこから書こうと思ったんですよね。一回落ち着けと。広告業界もね、今いろいろ揺れていてね、コピーライターの存在感もこう減ってきていてっていう、ちょっとカオスになっている中でね、一回打ち付けと。で、この辺で、そもそものとこからね、コピーとかクリエイティブっていうことを見直してみようよっていう、そんな気持ちなんですよ。
これでもこの本当の話っていうことは、嘘が蔓延しているっていうような感じがどっかであったんですか。本当の話をしていないんじゃないかっていう、
そこはちょっと コピーっていう感じですかね。まあそういうふうに思って手に取ってくれるかなっていうことをまあ狙ったっていう。
でも確かにそのカテゴリーコピーが存在してないっていう話なんですが、広告講座とかで課題に出るときに万年筆とか、うん、ラジオとかなんかそういうふうにまさにその商品じゃなくてカテゴリーでを出されることが多いんですよねきっと、うん、でそれでそういう通ってる生徒たちもそういうことでこれはきっと発想を試されてるんだろうと、このラジオからどれだけいろんな切り口で何かその新しい視点をかけるかみたいなそういうことを試されているんじゃないかなっていう、そういうなんか一方でそれがコピーなんだみたい なんかそういう風潮もあります、
うん、だからそこはね、まあ、発想力を伸ばすとか、まあ、頭の体操的なね、まあ、頭を柔らかくするとかそういう意義はあると思うんですよね。でもそこはそういうふうに明らかにした方がいいと思うんですよ、うん、そこを明らかにしないでコピーの練習だっていうふうに出すから、うん、やっぱり丸ごとそれ受け止めてね、うん、あコピーワークってこうなんだって思う人もたくさんいると思うよね、うん、まあ、そこはちょっと問題じゃないかなって気が僕はするんですよね、
うん、実際の星野さんはそういう宣伝会議とかで、講座を持ったことがあるんですか？
若い頃、うん、2回3回とかはやりましたけど、ろくなことは言えませんでしたね。
それはどういう具体、例えば、
いや、なんか僕こんな仕事しましたとかさ、なんかコピーって僕に言わせればこんな感じかなみたいな。
その商品の価値が最大化されるように定義付けするようなそういう話はしてなかった？
全然しなかったですね、
これはいつからこういうふうに考えるようになったんですか？
どうですかね、まあ、ここ数年くらいかも。
ここ数年、
うん、
割と最近
かもしれないですね。なんかぼんやりとは意識下にはあったんだろうと思うんですけど、はっきりね言葉として言えるようになったのはここ数年な気がしますね、
この、まあ、元々のコピー1本で1000万円というテーマで書いてほしいと宣伝会議の佐藤さんから依頼された時に、もうこれ書けるなっていうふうに最初から思ったんですか？
まあ、ある程度は書ける、まあ、1000万円というのは絶対ありえないんで無理だけど、まあ、100万円だったら書けるかなって、
こういったコピーに関する本はいっぱいあって世の中に、それで、なんかその偉い有名なコピーライターが自分はこうやってきたとかそういう話がそういう本がいっぱいあるというふうにもこの本の中にも書かれてますけど、そうじゃなくてやっぱりビジネスとしてお金をどうやって取るかっていう話をされたのはこの本が初めてなんじゃないかなっていうのを思ったんですけど、それはサラリーマン時代からそういうふうには思っていなかったんですか？
それは分かんなかったですよね。サラリーマン時代はお金の流れとかが全然分かんなかったんで、そういう意識もなかったですよね当時は。
確かにコピーライターって広告代理店の中にいると自分のコピーっていくらで請求されてるのかなとかわからないですよね、広告の仕事をしていながら自分のコピーのお金なんかについて全然、ただその給料としては意識されますけど、広告コピーのお金っていうのはなかなか意識されないところがありますよね。
まあコピー学校のね、まあ、講師って、まあ、大手代理店のコピーライターが多いでしょ。でもそういう人たちってやっぱり自分でお金いじくらないからそういう話できないと思うんですよね、やっぱり独立して自分でお金請求して経営するようになって初めて分かるというか、そういうとこあると思うんで、
小下さんは独立されて今何年ですか？
ね、何年だろう、17年。
17年、
うん、
でも17年お仕事されていて、その気づいたっていうか、この本に書かれてるようなことを思ったのが最近っていう、
うん、こういうふうに理屈でまとめられるようになったのは最近かな、うん、はい。
ちなみにこの本は短い期間で書かれたって書いてましたよね、うん、3ヶ月くらいでしたっけ。
まあ、元々はね、佐藤さんが僕が過去に書いたブログだったり、うん、SNS だったりをコピペで持ってきて、うん、これまとめてくれって話してね、うん、で宣伝会議所の時期に合わせて出したいっていうことだったんですよ、
はいはい、
それでまあこれ入稿まで2ヶ月ですかみたいな、
2ヶ月
そんな感じで、うん、まあでもまとめるっていう感じだったらね、うん、できるでしょっていうことだったんだけど、うん、まあでもやっぱゼロから書こうと思って書いたんで、うんうん、ただ僕この本2冊目なんですけど、
はい、
1冊目はね結構調べ倒したんですよね、まあ、心理学とか、うん、進化論とかね、
はい、
そういったものと表現っていうものを、うん、まあ掛け合わせるみたいな内容だったんで、うん、アカデミックな大学の先生が書いた本とかをわっとこう見ながら書いたんで、すごい時間かかったし大変だったんですけど、うん、今回は全然調べなくてほとんど自分の頭の中にあるで書いたんで、うん、そういう意味ではまあ楽っちゃ楽でしたね。
なるほど。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp。 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。